風の谷の森しかスペシャル第3弾グッバイペリオプロジェクト。風の谷の森しかスペシャルゲストに歯科衛生士の鈴木あかねさん、柳瀬まみさんをお迎えしお話を伺っています。第1回は歯科衛生士たちが行っている歯周病予防のためのプロジェクト、グッバイペリオプロジェクトについて。第2回は歯周病予防に欠かせないフロスの使い方について。そして第3回として歯科衛生士の仕事についてお二人のお話をお届けします。今週はその前半です。鈴木さん、そして柳瀬さんは歯科衛生士になられて、それぞれ何年なんでしょうか。そしてまたどうして歯科衛生士という仕事を選ばれたのかお聞きします。では鈴木さんから、何年になるんですか。
私今13年目です。
13年目、
はい。
どうして歯科衛生士の仕事を選ばれたんでしょう。
正直その質問されるの結構厳しいんですけれども、はい、というのもやっぱりその当時、学生卒業する当時に、患者さんの歯、虫歯を予防したいとか、歯周病をなくしたいとか、そういう強い高い志を持っていたわけではなく、高校生の時からバイトをしていて、
歯医者。歯科医院で。
そうなんです。それで、歯科医院で歯科衛生士という資格を持って働くことができるっていうことを知ったので、まあ、たまたま学校を選んだという形で、歯科衛生士を目指しました。
柳瀬さんは何年になるんでしょうか。
私は7年目になります、はい。
どうしてこの職業を選ばれたんでしょうか。
私もあまりこう胸を張っては言えないんですけども、たまたま地元に専門学校があったこと。で、歯医者って綺麗なお姉さんがいるような綺麗な仕事ができるようなイメージだったので、まあ安定もしてそうだし、いいかなって、まあ、正直に言うとそういう感じでした。
今はそのグッバイペリオプロジェクトというものも立ち上げるというところまでなられたわけですけど、鈴木さんの場合はどのあたりからこの歯科衛生士という仕事について意識が変化していったんですか。
そうですね、私の場合は、柳瀬さんとは違って、歯医者の中で患者さんと関わるのではなくてメーカーに勤めていますので、はい、多くの歯科医院を訪問させていただいて、たくさんの衛生士さんとこう出会っていろいろ会話をして、どうしたらもっと一般の人に予防のことが分かってもらえるかっていうような話をすることが仕事なんですね、で、その仕事をする中で、まあ、今10年目になるんですけれども、やっぱり臨床の現場、その歯医者の中で活躍している衛生士さんのもっとこうしたらいいのにとか、もっとああいうふうになりたいっていうことを後押しできるのは、やっぱりメーカーに勤めている歯科衛生士がすべきことだし、私にしかできないことだっていう自覚がだんだんこう生まれてきまして、それで衛生士さんのサポートをしたいとも思いましたし、やっぱり一般の方への情報提供もしていきたいというふうに考えましたので、やる中でこの10年を通して人と出会う中で少しずつ意識が高まってきたという感じです。
そうすると歯科衛生士の学校卒業なさった後、医院ではなく病院ではなく今のオーラルケアという会社に入られたわけですか。
最初2年半は一般の歯科医に勤務して、その後オーラルケアに入社しています、
それは何か目的があったんですか。
やっぱりこう私の性格的にも、歯科医の中で一人一人の患者さんに伝えていくというよりも、幅広い情報を発信していくということが向いてたというか好きだったっていうのもあって、それで、たまたま入社したっていうのが正直なところですけれども、入社して今となれば、やはりこういう企業に勤めて、特にオーラルケアに入れてよかったなというふうには思っています。
オーラルケアさんはどちらかというと、そういったその歯科医療に関するものを作っていらっしゃいますけど、歯科衛生士の方も何人かいらっしゃるんですか、他に。
はい、います。
そうですか。そっと鈴木さんと同じようなお仕事をされて。
そうですよ。
はい、そして、柳瀬さんの場合は7年ということですけど、7年間の間に、やはり、意識が変わってきたりとかしたことあるんですか。
私は、そうですね、一番最初に、まあ、歯科衛生士になってからは7年目なんですけど、専門学校に入学してから歯科医院にアルバイトで歯科助手という立場でアルバイトをしていた時に、すごいその そこで勤務をなさっていた衛生士の方がすごい素敵な方だったんですね。すごい仕事に熱心な方だったので、その方を目標に、ずっと今までいて、そしてできないことっていうのも明確に分かってくると、それをこうこなしていくというか達成していくためにどうしていくかっていう中でこういう風になってきたですね。
鈴木さんに伺うんですけど、森先生にもそれから歯科技工士の方にもですね、歯科医療が刻々とこう変化している、また進化しているというふうに伺ったんですけど、衛生士というお仕事をしてらして、衛生士の方からは歯科医療のこう現場はどんなふうにご覧になっているんですか？
そうですね、おっしゃってたように治療の技術とか、あとは材料に関してもすごく進歩しているっていうふうにも思うんですけれども、その歯科衛生士の立場で考えて予防で見たときには、やっぱり材料などはもちろん豊富にあるんですけれども、その情報が正しく広く伝えられているかっていうと、そのあたりはちょっと疑問があるんじゃないかなと考えています。
柳瀬さんはどんなふうに見てらっしゃいます？
そうですね、私も同じように感じているんですけども、新しい製品なども次々に発売されていくんですが、まあ、その方法だったりより良い使い方っていうようなことに関してはなかなかうまく情報が流れてないなというふうに感じます。
で、一方のその歯科医院を利用する一般の市民、また患者さん、病院にいらっしゃる方々の意識っていうのはどうです？
そうですね、上がってきているとは思います、ただ、まあ、歯科医療の現場として見ているとすごく患者さんが二極化されてるなっていうふうに
二極化、
はい、思いますね、
うん、どういう二極化ですか？
所得の差っていうのがやっぱりあると思うんですよね。予防にすごくお金をかけれる方とそうじゃない方、まあ、予防だけじゃなくて治療もすごく二極化されているので、所得のある方はかなりこう予防にも力入れれるけども、そうじゃない方っていうのが結構置いてきぼりになってしまっている感じが見受けられるんですね。まあ、そういう方にこそご自身でできるフロスっていうのがすごくやっていただきたいことだなとは思うんですけども。
歯科衛生士さんそのものは変化してるんですか？歯科予防が大切で歯科衛生士の仕事なんだっていうような、
私がいた環境では予防っていうのは学生の頃からはアルバイト先からでもありましたけど、でも一番変わったなって思ったのは、CM 歯科衛生士誰々って、これって歯科衛生士をみんなに広めてるってことなんだよなって思ったのが、ちょっとずつ進歩してるんじゃないかなって思いましたね。
なるほど。歯科衛生士って言われます？一般の人に
言われないですね、歯科助手って言われますけど、
歯科助手、実際には歯科助手と歯科衛生士は違うんですよね。
全くと言っていいんですが、国家資格があるのが歯科衛生士ですので、はい、違います。
役割分担ってのあるんですか？
まあ、基本的に歯科助手と歯科衛生士っていうのは法律で分けられてますから、歯科助手の方はお口の中触れないですよね。
じゃあ私たちが行って歯石を取ったりとかしてくださるのは歯科衛生士。
そうです。
歯科助手の方は何をされるんですか？
アシスタントか、あとは機材の、ね、消毒滅菌とかそういうのを担当していることが多いと思います。
歯科衛生士というと女性の仕事とイメージがあるんですけど、これはどうなんですか？正しいイメージですか？
実際に日本に10人ぐらいですかね、
だと思うんですが、
男性の歯科衛生士もいらっしゃいますし、私も一人お会いしたことはありますが、まあ、その男性の歯科衛生士の方は結構歯科医師と間違えられるって言ってましたね。
学校自体は男女別に制限はないんですよね？
ないです、
ね、でも今のところは女性が圧倒的に多いということ
なん
です、
はい、
以前は女性だけだったの？
そのできる女性へっていうふうに法律でもなってたんです。
お二方が参加されてますグッバイペリオプロジェクト、これは歯科衛生士の方が取り組んでいらっしゃいます。このプロジェクトにお医者様ドクターはこれどういう関わりをされてるんでしょうか？
はい、歯科医師の先生たちにはもちろんサポー サポーターとして、登録していただいたりとか応援していただいているんですけれども、私たちの活動はもちろん友達、身近な人に伝えていくことでもありますが、その伝わった人たちが歯科医院に足を運ぶようにも情報を渡しているんですね。なのでそこで歯科医に来院された時にはやっぱり歯科医師の先生たちの治療をしていただいたりとか、受け入れてもらえるような環境を作っていただくことも大事だと考えています。あともちろん患者さんに提案することも活動の一部だと考えていますので、診療の中のその提案するための時間を提供していただけるのも歯科医師の許可などがなければできませんから、そういった意味で先生にサポートしてもらっています。
風の谷の森歯科スペシャル第3弾グッバイペリオプロジェクト、ゲストは歯科衛生士の鈴木茜さん、柳瀬真美さんでした。お二人のお話も来週で最終回、歯科衛生士の仕事についてのお話後半をお送りします。